恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の16章15節から34節です。エゼキエル chapter 16 from verse 15 to 34。エゼキエル16章15節から34節です。それでは初めに15節を宣言いたします。エゼキエル16章15節。ところがあなたは自分の美しさにより頼み、自分の名声を利用して勧誘を行い、通りかかる人があれば誰にでも身を任せて勧誘をした。アメン。ではお祈りをいたします。ハレルヤ、愛する様、今日の昼もまたあなたと宮に集い、そして昼はエゼキエル書から私たちは豊かにあなたからの恵みと戒めをいただきたいと思います。どうかあなたがお語りください。どうか取り次ぐ人々の唇を清め、預かる人々の耳を清めて、ともどもあなたの命に豊かに浸し込まれますように、これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今日の昼も本当にこの素晴らしい主の皆を褒めたたえます。水曜昼はエゼキエル書の公開説教ですけれども、前回のところ、16章の、1節から14節まで本当に素晴らしかったですね。この、生まれて間もなく捨てられた女の子、自分の血の中にもがいて、もうそのままではあとは死ぬだけの状況を、主がそのそばを通りかかって、その女の子を見て生きよと言いました。繰り返し生きよと言って、そして彼女を神様育ててくださった。でそして彼女が育て上がった時、ちょうど年頃の結婚する年頃になった彼女を神様が一方的にちぎりを結んでくださいました。結婚して、そして彼女の血を洗い流して、また油を塗ってくださって、いろいろなあやおりの着物とか素晴らしいものを着させてくださり、また金銀の宝石の素晴らしい飾りで彼女を飾り立てて、でそうしてもうどの世界中のどの人々が見ても美しい、なんて素晴らしいんだろうって、そのようにして女王の位についた。でこれは一重にこの14節にある通り、その美しさのためにあなたの名は諸国の民の間に広まった。それは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ。アーメン。そうです。人が自分そのままではもうナッシングです。何もできません。けれども主がこのように飾り立ててくださるからこそ、その人は全国の中において、諸国の中において王となり女王となることができるんです。主が立ててくださるようです。このイスラエル、この16章はイスラエルの中のエルサレムに対する、その、まあ、例え話、主の言葉でした。エルサレムは本当に初めはもう何の取り柄もなかった。ただ見捨てられて、人から見捨てられて放置されて、ただ死ぬだけの存在を主ご自身が拾ってくださり、そして、彼女をこのように飾り立ててくださった、もう本当に金銀宝石でもって飾られて、良いものを食べて、また本当に主ご自身に良い着物を着させてくださった。もうここまでしていただいたんですから、本当に、あとは主により頼んで、主に感謝しながらその後を、主との結婚生活を送っていけば良いんですけど、しかし、しかしがあるんですね。15節。ところがあなたは自分の美しさにより頼み、自分の名声を利用して勧誘を行い、通りかかる人があれば誰にでも身を任せて勧誘をした。本当に前回までのところだったら素晴らしいシンデレラストーリーです。女性であれば誰でも、羨む、そういうストーリーですけども、いざシンデレラ、いざ結婚して、見た ところがその後はシンデレラストーリーではないんですって、その後なんとその、ね、旦那さんからいただいたあらゆる良きもの、ね、そして本当に自分の美しさ、それをより頼みにしてそれでもって姦淫をしたんですって、性的な良くないことを、ね、しました、しかも、ね、その通りかかる人があれば誰にでも、その身を任せて姦淫をするという、そういう姦淫状況ですね。こういう女、皆さんは、どういうふうに思うでしょうか。まあ、あーって思いますね。不死だらもいいところですね。そうです、ね、本当にそういう女がいるとすればなんて不死だらな、なんて良くないというふうに思うんですけど、しかし皆さん今日気をつけてください。霊的に皆さんもこのような状況に陥りかねない危険性があるということです。皆さんの肉的にはね、そんな道歩く、ね、男に身を任せるようなことは皆さんはまあしないでしょうけれども、霊的にですね、イスラエルはしてしまったんです。御言葉を持っていたにもかかわらず、ある時期は手切りにしていたにもかかわらず、しかしこのような霊的に不死だらな女になってしまったんです。
どういうことかって言ったら、拝めばいいと思う、ね、どういう状態かって言ったらね、イスラエルが犯した罪というのは、拝めばいいという罪を犯していたんですね。どういうことかって言ったらね、まあ、教会に来て一生懸命礼拝をして、そして、ね、その時まだ主に会って生きるということなんだけど、山に遊びに行ったら、お寺があって、そこもなんか御利益がありそうだっつって、そこにもまだ拝む。道を歩いてたら赤い帽子をつけてる妙なものがあるからね、それに目が捉えて、まあ通りすがりにちょっとね拝んでやろう。だから霊的に一人の神、ただ一人の神ということではなく、神は多ければ多いほどいいということで、神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々という状態になったんですよ。日本にはたくさんあるよね。どのぐらいでしょうか。
800万です。
はい、800万の神々神々神々神々神々神々神々神々神々、息を何回言っていいか分かんない、ね、神にもしね、皆さん考えてください。神にもし人格があるとするなら、ね、人格がある神であるとするなら、ね、自分以外なものに思いを寄せるものを絶対に好きにならないと思いますよ、ね、例えばの話、ね、自分の妻が自分のことが大好きということなんだけど、道を歩いてみたらね、ことあるごとに目が他の男にいて、いや、あの男はお尻がセクシー、あの男は腕っぷちが良さそう、あの男はなんか眼差しがなんかすごくね、いい、あの男の歯並び綺麗ね、あの男の耳立派だわ、そんなのね、妻とは言えないですよ。言えない、ね、だから皆さん、これをもってしても神々はいないというのが分かるんですよ、ね、神々がいるとしたら日本滅びてないよ。800万もいてさ、それに思いを寄せてたら、もう、自分以外に思いを寄せてるものを全部滅ぼして、人はいなくなってるはずなんですよ。なので神にも、ね、神であるゆえの、ね、その法則があり、人にも神に従うために、ね、与えられているその法則があるからなんですね。本当にね、もう心移り目移り、あの神は山高い山の上に建てられているから御利益ありそうね、ね、あの神は大きな、ね、木の、ね、元に置いてあるから、まあ、ご利益ありそうね。だからね、の空想というのは、大体全部高いところにあるんです。ね。ヒマラヤ、ね。チベット、全部人が行きにくいところにあるんですね。うん。神は、ね、荒野を共に歩いてくださった神なんですよ。ね、心細くないように保護者としてね、そんで苦労させるのは神じゃない、 自分に会いに来るのに苦労させるのは神じゃないんですよ。自己満足をさせるんですよ。あれだけ高いところにヘコヘコして、もうグログロしてそこに行って、そこに行って拝んだから人は自己満足をするんですね。もう私は神を礼拝した、ね、苦労した分だけなんかやったような気がするんですよ、思いがするんですよ。イスラエルどうだったかって言ったらね、イスラエルはどうとどういうことだったかって言ったらね、あらゆるものを見ると全部ね、もうあの男にくっつきたい、あの男にくっつきたい、あの男にくっつきたい、そういうのがもうはびこってはびこってね、どうなってるかっつったらね、本当に汚らしいことね、家福を全部晒しているね、道に向けて晒しているね、道行く者が誰でもいいよって晒しているね。でその中で一番ね、イスラエルがいいようになってね、淫乱な女になって一番欲しかった男ね、力強そうで、いかに力強そうでね、欲しかった男は何かって言ったらね、エジプトなんですね。エジプトを男性として捉えて、一番強い男性ね、一番生命力がある男性、一番権威がある男性、一番力がある男性ね、そういうエジプトをね、自分の家福で釣ってね、そしてその妻の座をね、仕留めたいと思って言ったのがこの今のイスラエルであった。今の説明でね、どれだけ忌まわしい状況だったかっていうのが分かると思います。
でこの霊的な会員というもの、これはすなわち偶像礼拝、ね、あるいは魔術とか、ね、そういったものですね、霊的な会員、ね、それ、まあ、あえて定義づけるとするならば、神以外のものを、ね、神以上に頼りとしたり、ね、あるいは自分の神としたりすること、ね、これは結婚関係に似てます。いや、結婚関係はその神様と私たちの関係の写しと言っても過言ではないでしょう。神様と私たちは婚姻関係にあるということ、これが誠の神、唯一の神と私たちの関係なんですけれども、それをですね、世の中の人々は分かってないんです。日本に800万もの神があっていいじゃないか、インドには1億の神があっていいじゃないか、神神神神神神神神神というのが世の中の考え方ですけども、しかしあいにく真理の中においては、神は、ね、唯一、ね、父なる神、御子キリスト、聖霊なる神、三位一体の神、このお方と私たちが、ね、共に、ね、一つとなる、私たちはイエスキリストと、ね、結婚して、そしてやがて永遠を生きるようになる、これがこの、聖書の最終段階に入るところですけども、私たちはですからこの神様との、その婚姻関係を保つ、ですから偶像礼拝というものは浮気、また姦淫、この先ほど岡井先生が言ったように、もう本当に道行く人にもう誰に対しても、その、広げて、でそれで、受け入れる、こういう状況、それが、まあ、当時のイスラエル、でこのエゼキエル16章を見ますと、本当にこんなことがあっていいんだろうか、先ほど、なんて不死だらなっていうふうに、声が上がりましたね。そうです、不死だらです。ただしこれ偶像礼拝、イエス様を救い主として信じて、そしてなおかつ他の、宗教に走る、他の神にも、なんか念仏を唱えるとか、なんかそういうこと、これ姦淫なんです、浮気なんです、道行く女男、誰にでもその、大事なところを広げる、これと全く同じことなんです。ですからこの神様は、ここにおいて本当に、とても、口、厳しく、とても厳しくこのことを指摘しています。で特に、許せないということ、これ17節から見ますと、あなたは私が与えた金や銀の美しい品々を取って自分のために男の像を作り、それと姦淫を行った。あなたはまた綾織の着物を取ってそれを覆い、私の油と私の香灯をその前に捧げた。 あなたは私が与えた私のパンや、あなたに食べさせた上等の小麦粉や油や蜜までもその前に捧げてなだめの香りとした。そうしたのだ、神である主の御告げ。アメン。ですから神様からいただいた、ね、金や銀宝石、それを取って、ね、自分のための、ね、に男の像を作って、それと、ね、関与したって。それから神様からいただいた素晴らしい着物、それを覆い、また神様からくださった与えられた油、それと神様に捧げるべき香、これを取って、この、偶像の前に捧げた。主が与えてくださったパン、素晴らしい味の良いパン、また油、蜜までも、それを、その偶像に捧げたんですね。主から、もう本当にこれで食べるように、これを飲むように、これを、主に捧げるようにと与えてくださった全てのもの、全部自分が作った、その偶像にそれを捧げ物として捧げた。主からあらゆる良きものをいただいたにもかかわらず、それの良きものを取って、この偶像に、また神でないものに捧げる、会員をする、このようなことをしてきた、ということを主はここにおいて、糾弾しております。で、一番許せないのがこの20節、からのところですね。20と21。あなたはまた私のために産んだ自分の息子や娘たちを取り、その像に生贄として捧げて食べさせた。あなたの会員は些細なことだろうか。あなたは私の子供たちを殺し、これを焼いて捧げ物とした。なんとですね、自分から生まれた子供が、自分の娘、息子、彼らを焼いてその偶像の宮に捧げ物として捧げたんです。
あのね、今もね、自分もそういうつもりがなくやっている、女の人がいるんですね。どういうことかって言ったらね、子連れで再婚した人、その男の人が大好き、その男の人が自分の子をいじめている、虐待しているということなんだけど、虐待について物事を言ったら、関係が断ち切られると思って見て見ぬふりをして、殺された子供がもう一人二人じゃないんですよ。時々この、ニュースには出てくるんですね。なんでそういうことを見て見ぬふりをするかって言ったらね、怖かったからとか言って、とんでもない、いない時に子供連れて逃げるなり、警察に行くなり、いくらでもできるはずなんですよ。で、それでもそれをしないで、そこに行って見ぬふりをしていたということは何かって言ったら、その男から、離れたくないんですね。だからその男から離れたくないので、その男のやっているその虐待、その変態めいた、そのことに対して目をつぶることによって満足をさせ、そして自分との関係性を保つ。私の子を、虐待した、そういう弱点を私は持ってるのよ、あんたの弱点を、それでそれを自分の、男をつなぎ止めるその方法として用いている。もう私はね、忌まわしいと思いますよ。なんで警察行かないの、なんで怖かった、冗談じゃないですよ、いない時逃げることもできる、警察の方に、保護を求めることもできる、いくらでもできたはずなのに、そこそのまんまずっといて子供を死なせてしまった。それはその男が子供をね、もう命を捧げるまで以上にその男を欲しかったんですよ、だからどういうことかって言ったらね、一回妙なものに惚れ込んでしまうと、貢ぎ屋になるんだけど、その貢ぎ屋のそのね、一番軽い状態がホストバーに行って自分のね、収入全部をつぎ込む、そしてカードを全部使い果たす、結局のところ信用不良になっちゃって、稼ぎがいいホストバーに通うために稼ぎがいい水商売に行ったり体を売ったり、じゃなかったら相手してくれないので、そういうことをするのが、そのような世界に狂った人たちがやっていることなんですね。だからイスラエルは何がそうなってしまったかって言ったらね、 神があればあるほどいい、拝めば拝むほどいい。なぜ神様に会ってね、大当たりして祝福を受けたこの実態があるんですよ。でその神様と自分たちを救ってくださったエジプトからね、奴隷状態から解放してくださった神、父と水の流れる血を与えてくださったこの素晴らしい神様とね、異邦人が信じている悪霊、神とかされてね、パゲて神になっているこの悪霊をまだ神として認めてしまって、そして得させない、奪うものに本当に尽くしたら今度は本当にいいものくれるよね、いいものくれるよね、ここまで尽くしたらいいものくれるよね、ここまで尽くしたらいいものくれるよね。これがエスカレートしていて、結局どうなったかって言ったらね、神様は埋めよ増えよ地に満ちよと与えてくださった、神の恩恵のもとにおいて神を知る者として産んで増えて地に満ちていかなければならない、この子供たちに正しく神を教えることもなく、彼らは何をしたか、自分たちのご利益のためにね、モレクというものに自分の子供をね、モレクの食物として、ね、捧げ尽くすという忌まわしいことにまで至ってしまいました。ご利益ダメですよ皆さん、ご利益はいらないの、私たちにはご利益はいらないです。私たちはご利益ではなく神の仰せられた言葉の法則に沿って生きることによって、ね、普通に神様が与えてくださるね、約束の保証を得る、それだけで結構なことです。だから皆さん、ご利益めいたことには絶対に私たちの心を奪われてはなりませんね。約束の言葉に思いと心を寄せてください。約束の神の言葉、この命令にはですね、歩むべき道が示されています。その道とは何ぞ、東西南北という道ではないですよ、右左という道ではないですよ、約束の言葉のね、運び方、やり方、それをそのまんま実行するのが神の約束された道をまっすぐに生きるということなんですね。だからご利益ということでイエス様を信じるね、思いがもし少しでもあるならば、皆さんここでおやめになってください。ご利益を求めるということではなく、契約、神と契約を交わされたものとして契約事項を守ることによって、神の契約である幸いと祝福とね、その諸々の健やかな祝福にね、預かる、その保証をきっちりと得る皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
でさらに23節から読みますと、あなたはこのすべての悪行の後、ああ災いがあなたに来る、神である主の御告げ、あなたは自分のために小高い家を建て、どこの広場にも高台を作り、どこの辻にも高台を築き、通りかかるすべての人に身を任せ、寛因を重ねて自分の美しさを忌み嫌うべきものとした。アメン。でこの23節に、ね、あなたはこのすべての悪行の後、ね、要するにもう道行く人々に身を任せ、また、ね、神様からいただいたすべての良きものを、ね、それを用いて偶像に捧げ、さらには主のために、ね、産んだはずの子供、息子娘たち、この20節にありますね、私のために産んだ自分の息子や娘たちを取りと書いてあります。そうです、息子娘たちは自分のために産むんじゃないんです、神様のために産むんです。神様が産めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ、そうです、子供たちは神様のものなんですけど、しかしその子供たちを取って、それを偶像の宮で生贄として捧げた、なぜ 神に捧げる、そういう名目は何か美しく聞こえるんですが、しかし実態は結局自分の欲望のままに身を重ねた結果生まれた望まれる命、この子供がいてもらっては困るという子供を、そういう子供をこの偶像の宮に捧げた、まあ、現代でいうところの堕胎ですね。現代は、そのまだお母さんのお腹の中にいるうちから、その子供を手術で抽出して、ということを堕胎という言葉はあるんですが、しかしそれは殺人というものです。人殺しです。親の都合によって神様のために産むはずの命をそのように殺す。これが本当に年間すごいすごいですね。あの2005年ぐらいまででしたか。あの人が一番死ぬ死亡の原因、癌ではなかったんです。堕胎だったんです。堕胎の数の方が癌で死ぬ人よりも多かった。今が、それが逆転して癌の方で、まあ、多いんですけども、本当に人の罪の結果です。患者さんに対して不誠実を行っていたら、そのような癌とかいろんな病気にかかって、しまう。また、いろんな、災いめいたことが起きてしまう。ということ多々ありますけども、しかし本当に神様に立ち返ったならば、そうした諸々の災いがそれがどんどんなくなる。この間も本当にテフィンしたことによって、御言葉宣言したことによって、リンパが治った報告がありましたね。本当に神様に立ち返ることによって、そうした、いらぬ病、いらない病気、これら、を本当に払拭できるんです。ただ神様に対して失礼を働いて、そういう霊的な寛因を働いて、あるいは肉的な寛因を働いて、そして本当に多くの病がはびこるということを、多々あります。でこの、彼女に対してこの23節では、あなたはこの全ての悪行の後、ああ災いがあなたに来る、神である主の見告げ、途中挿入文がありますね。この、防線でくくられた箇所。ああ、災いがあなたに来る。そうです。これ、主に対して忌み嫌われるべきこと、霊的寛因、霊的不死だらを重ねていると、災いが、来てしまうんです。それは主に立ち返らせるため、そして自分が一体何をしているのかということを、それを気づかせるためです。でこの24節から、小高いところに家を建てて、でもう至る所でなんかそういう偶像めいたものを作って、そして道行く人々と関与して、そして、25節の後半では自分の美しさを忌み嫌うべきものとしたとあります。女性が美しいということ、これ、いい、ように見えるんですが、しかしその美しさをですね、こういう不思議なことに用いる、あるいはその美しさを利用して、人を騙すとか、あるいは、自分の意のままに、するとか、そういったことを、これはその美しさを忌み嫌うべきものにチェンジしてしまうということになるんです。その美しさが忌み嫌うべきものの、その的になってしまいます。で26節、あなたは良い体をした隣のエジプト人と貫通し、ますます寛因を重ねて私の怒りを引き起こした。見よ、私はあなたに手を伸ばしてあなたの食料を減らした。そしてあなたを憎む者、あなたのみだらな行いによって恥ずかしめを受けたペリシテ人の娘たちの思いのままにあなたを任せた。で、まずエジプトというなんか屈強な体つきをした隣人、エジプト人、それと、ますます会員を重ねて、それで、その結果主はどのような技を下したか、27節ではあなたに手を伸ばしてあなたの食料を減らした、それから、エジプト、ペリシテ人の、その思いのままにするようにさせた。ですから、この神様以上にこのエジプトのその屈強さ、なんかたくましさ、そちらの方に頼りを置いて、ですから神様により頼むではなくエジプトにより頼む、そういう時代がたくさんありました。イスラエルの中において、神様により頼むよりもエジプトと同盟を結んで、でそれでそういうことをしたらますます、もっと、この災い見えたことがどんどん起きるようになっていくんですね。でそれで神様に立ち返るか思いきや、そうでは なかったんです。28節見ますと、あなたはそれでもまだ飽き足らずアッシリア人と貫通した。彼らと貫通しても またあなたは飽き足らず商業の地カルデアとますます会員を重ねたが、それでもあなたは飽き足らなかった。で、このエジプトと同盟を結んでダメだったら、今度はアシリアと同盟を結ぼう、ね、アシリアとダメだったら今度は、ね、この商業の地カルデア、これバビロンのことです、ね、バビロンと同盟を結んで、ということなんですけど、しかしこれ全部会員貫通と書いてありますね。そうです、神様以上に、ね、下に求めて、強い目に見える国や強い目に見える人の方を神様よりも頼みにする。これを寛因あるいは貫通と呼びます、大げさに聞こえるでしょうか。いや、大げさではないんです。これ霊的な真理です、この寛因貫通、なんか神様何もここまでひどく例えなくてもいいんじゃないって、思う人はいるかもしれませんけれども、いや、これがありのまま真実なんです。
あのね、このことを実際にあのやった、あの聖書の箇所があるんで、第二歴代の28章の18からはもう本当にね、あの出てくるんですよ。第二歴代28章の18からどうぞ。
じゃあ第二歴代史28章ね、Second Chronicles Chapter 28 from verse 16、その時アハズ王はアシリアの王たちに人を使わせて助けを求めた。エドム人はなおも攻めてきてユダを討ち取り、トルコを捕らえていった。ペリシテ人はユダの低地およびネゲブにある町々に突入し、ベテシメシュとアヤロンとゲデロテおよびソコとそれに属する村落、ティムナとそれに属する村落、ギムゾとそれに属する村落を取ってそこに住んだ。これは主がユダの王アハズのゆえにユダを低くされたためであり、彼がユダで欲しいままにことを行い、主に対して不信の罪を犯したからである。アシリアの王テゲラクテピレセルは彼を責め、彼を悩ました。彼の力にはならなかった。アハズは主の宮と王および司たちの家から物を取ってアシリアの王に送ったが、何の助けにもならなかったのである。アメン。
どういうことかって言ったらね、このね、王様アースというこの王様がどうしようもないものだったんですね。だから物事が起きた時に、ああ、ね、罪を犯したので私たちの保護者であるイスラエルの神が私たちから離れ去ったという認識が全然ない。罪を犯したので、ね、あの様々なあの出来事が起きているんですね。戦争が起きてすっごくあのもう困った様になっているんだけど、その時に、ああ私たちが罪を犯したのでイスラエルの保護者神が私たちから離れ去ったということで気づいて、すぐね、その神様を呼び求めて、まだ保護者にしなければならないのに、強いものが現れると、そのね、自分が持っている金銀、ね、自分が持っている財、自分が持っているこのね、あの誇るもの、あらゆる誇るものを貢ぎ物にして、そして自分が歯向かえない相手に歯向かわせる、そのね、戦略を立っているわけなんですね。そしたらその戦略をしようとして、そして何をするかって言ったらね、まだあげるものもね、あのもう神様のその家からあの取るんですよ。例えばの話、変なものが来た時に、この教会に一番の宝物は、十字架、強弾、そしてまあ礼拝に必要なものですよね。でそこからあげる。その後に王宮にあるものと大臣たちの家々にある、ね、あのいいもの、それを貢ぎ物にする。だから、そのくれてやる、人にくれてやるという目録の一番最初にあるのが、痛くも痒くもない神の宮にあったものなんです。自分のものじゃない、国のために ここにあるものをちょっと失礼いたしますつって持っていく、ね、民を救うためにこれが必要なので神様勘弁してくださいなつって持っていく。それでその後に王宮にあるもの大事にあるものというのを、だけどね、本当に戦争になってあらゆるところがもう奪われ奪われ奪われているんだけど、そのね、原因は何かって言ったら、イスラエルの王アハスがね、愚かなことを、気違いめいたことをして、主に大きくね、罪を犯したゆえに、主が、ちょっとお前は目覚めた方がいいよ、ということで、ね、こんなことを許した、と聖書は書いてある。アシリアの王、ね、ダグラッテ・ピレセルが来た時に、ね、これ、援軍として来たと思ったんですよ。自分を助ける援軍として来たと思って、ね、それでわーようこそ来てくださいましたって言ったらね、お前何言ってるってバカ抜かすんじゃない、あっち行っちょれっつって帰って、援軍として来たと思ったのが自分をいじめる人として来ていたということがここに書いてある。アースがね、そうなると焦っちゃって、ね、この援軍を援軍らしくするために主の家にあるもの、王宮にあるもの、ね、そして自分の大臣たちの家から、ね、この金目になるものを取って、ね、アッシリアの王ダグラテ・ビレセルに、ね、こう捧げるんですね。そして貢ぎ物をしたんだけど何の有益もなかったと書いてありますね。アース王がもう心がもう本当にしなえてしまって、そして主よ助けてくださいって言えばいいものを、心がしなえてしまった時にもっと主を怒らすことをするんですね。どういうことかって言ったらね、主にね罪を犯して自分を打ったダマスコのね神々に礼拝する、私たちの神より、イスラエルの神のより向こうの神の方がやっぱ強そうだから、私たちもそこに礼拝してね、この強さというものをいただこうじゃないかして、これ国を挙げての命令をするんですよ、ね、だから神様を自分との契約の神、契約を交わされた神ということではなくて、ご利益を与える神として考えてしまうとこういうことをするんですよ、ね、自分の行いを契約に基づいて正すということなく、ね、ご利益を与えるその、ね、存在としてそれを信じてしまうと、こんなトンチンカンなことをして、ね、自分を打った、ね、国の神々に、ね、また礼拝をして、アラムのね、十人の王の神々が彼らを助けたから、私も彼らの神にね、礼拝して私を助けるようにする。そしてそれをしたんだけど、彼らの神はアースとすべてのイスラエルを滅ぼしに至った。あのね、私たちの神様以外、神はね、私たちを滅ぼすために存在している人間が作ったものなんですよ。アーツが神の宮の器具を全部ね、集めて壊したって書いてあるんです。なんだよ、何も助けてくれないじゃないかって、あれこれ全部取って全部壊せって。壊すべきはお前の不信仰だよ。そして何をしたかって言ったらね、神の宮のね、門、通じる門を全部ね、全部閉じた。そしてエルサレムの隅々に偶像崇拝のために壇を築いた。ね、ユダの各町々にね、高い参道を建てて、異なった神にね、香を焚き、彼らの先祖の神、主の怒りを激怒させた。と書いてあります。それがね、今このエジゲー書に書いてある様なんですよ。何だっていいよってね、自分の足を広げて、助けてくれるんだったら何だっていいよって。
様以外のものに媚びをへつらって、ね、でその相手の神々の言うことを聞いてね、主の宮の門を閉じろって、ね、言われたら入っていて、ね、礼拝に行かないように、ね、させる。その声にへいへい従ったら逆に神の怒りを引き起こすものになってしまうんですね。でそれで本当に瞑想に瞑想を重ねるんです。どの神、あの神にも、ね、媚びへつらうもの、ね、あるいはあの強い人、この強い人に誰に対しても媚びへつらうもの、その人は結局、ね、もうあざけりの対象になって歴史上、ね、もう最悪のもの、このアハズ王、ね、ユダヤ、ユダ、南ユダ王国において本当に、最悪の王として名を連ねました。北イスラエル王国、ね、最悪の王はアハブでしたけども、アハブもまた、ね、あっちの人にイエス、ね、こっちの人にもイエス、そっちの人にもイエス、本当にイエスマンって、あっちもこっちにも、ね、拒まない結果、本当に、惨めな、最悪の王としての名前を連ねるに至りました。だから本当に私たちはただ唯一神様にのみ誠実を貫くべきです。また結婚関係に入ったならば、夫に対し、また妻に対し、ただその相手のみを一人の男性、一人の女性として誠実を貫くべきなんです。それをしないとするならば、これ法に反しています。神様が作った法則に反しています。日本の法律、そういったことを抑制はできないでしょうけれども、神の決して曲げることのない天の法令というものがあります。その天の法令を犯すからには、必ずよからぬことが起きて、そしてその人に主に立ち返らせる志を、その状況を作って、その志を起こさせるのがこの神様のやり方です。エゼキエル書の16章に戻りまして、この30節からです。エゼキエル16章の30節から、なんとあなたの心はあえいでいることよ、神である主の御告げ、厚かましい遊女のするようなこれらのことをことごとく行って、あなたはどこの辻にも自分の小高い家を建て、どこの広場にも高台を作った。しかしあなたは報酬をあざけたので遊女のようではなかった。本当にこの、遊女、ね、ということに言われてるんですけども、本当にあっちにも、ね、こっちにも本当にそのなる会員をする場所を、ね、建てた。まあ、要するに霊的な会員、もう小高いところとか広場とか、ね、いろんなところに、その偶像を建てるんですね。あのこの間、ね、天聖の、ね、大人数で、あの何でしたっけ、観音崎ですね、観音崎行きましたね。そこちょっと行ってみると洞窟があるんですけど、洞窟の中にもなんか偶像が立っていたり、ね、また、ね、ちょっと小高いところとか木の茂みとか、ね、また、なんかもう千年ぐらいしている大木、ね、樹齢千年以上経ってるんじゃないかという、そういう木にはなんかしめ縄がしてあったりとかですね。なんか日本人もそういう、ね、あれを見ては神だ、これを見ては神だ、偶像を作ろう、ね、そういう毛が、まあ、日本人、本当にこの霊的な会員の時代のイスラエルと本当にその似たような、ね、まあ、そういう毛があるんですけれども、本当にそういう至るところに偶像を作って、ね、それで彼らが神の怒りを引き起こす、ね、ようになっていきます。でそして、ね、これは遊女のようだと言うんですが、しかし神様は言います、遊女のようではなかった、ね、どういうことか、逆遊女だということを神様は言うんです。逆遊女とは一体何でしょうか、ね、これ32節以降を見ますと、神父は自分の夫の代わりに他の男と通じるものだ、遊女にはすべて代価が支払われるのに、あなたは自分の方から持参金をすべての愛人たちに与え、彼らに贈り物をして四方からあなたのところに来させて会員をした。だからあなたの会員は他の女の場合と反対だ、誰もあなたを求めて会員する者はいなかった。あなたが報酬を支払い、誰もあなたに報酬を支払わなかった、だからあなたは反対のことをしたのだって、 要するにですね、遊女というものは、ね、男の方から、あ、この女いいって言って、ね、いくらいくらで、ね、取引して、そして女を買うのが、これが遊女、ね、という、そういう職ですけれども、しかし遊女と言いながら逆なんですね。遊女の側から、ね、お金を男性の方に支払って、ね、あなたと、その、交わりをしたいから、お金払いますから、受け取って、私と性交してください、ね。そういうことをしたのだって、カヤさんは、このイスラエルに対して言ってるんです。
あのね、これすごいのが、あなたの夫に代わってって書いてるんですよ。あなたの夫に、夫がしたいことをね、その妻がやってあげて、あなたの夫に代わってね、そういうことをしているって言ってるんですよ。いや、これ32節ちょっと読んでください。
完膚は自分の夫の代わりに他の男と通じるものだ。
夫の代わりに。
完膚は自分の夫の代わりに他の男と通じるものだって。
なんかね、すごいややこしい言葉でね、書いてありますよね。これね、韓国の方はすごい分かりやすく書いてる、ね、夫に代わってね、他の男とね、あの通じ合った、会員した、夫がやりたいことを妻がやったっていうことなんです。夫がやりたいことを妻が代わりにやった。で、夫は女にやったよね。で、妻は夫がやりたいことを女の人に夫がやってるようにね、妻がやったということが書いてあるんです。どういうことかって言ったらね、上的に、上に立ってはならないものが上に立って、それでこういうことをしている、ね、本当にイエス様の御前において聞いて守り行うもの、そしてイエス様を保護者として得たものなんですよ。なのにイエス様から離れてしまうと、どういうことをするかって言ったら、悪魔サタンがやりたいことを代わってやってあげる。悪魔サタンがやりたいこと、もう悪魔サタンがもう夫になってる。でも悪魔サタンは直接人にはできないんですよ。だから代わってやってあげて、悪魔サタンを満足させてる。そのようなことがここに書いてある。
本当にここに書いてあることを、ね、このような女性、本当に、ね、皆さんは不死だらと言いました、ね、本当に最低だと思いますね。ただですね、私たちも神様以上に、ね、あの人この人を頼りにする、ね、神様を、ね、そばに置いておいて、けれども、ね、私お金の方が頼り、けれども私は、ね、この制度の方が頼り、神様以上よりも、神様よりもこの制度の方が、この お金の方が、あるいは あの神、この神の方が頼りになりますわって言ったら、皆さんはそういうふうにもししてしまうとするならば、皆さんが霊的な目で見ればこんなにも不自然な女になってしまうんです。この、ね、なんで神様はエゼキエル16章をこのように書いたか、これあなたの現実を知りなさいということを、これ当時のエルサレムに対して、はっきりと告発するためなんですね。あなたの霊的な状況、ね、あなたは、ね、普通にツンと覚まして私平然と思っているかもしれないけど、霊的にはこういう不自然な女をあなたはしてるんですよ、ね、神様以上に、ね、神様以外の偶像とか、また他のものを、ね、アッシリアとかエジプトとか、そういったものを、ね、頼りにする、ね、あの神様によりたのではなく、エジプトの方に、なんか力強い国の方に、ね、条約を求めていく、これが、ね、なんと寛因、貫通、いうふうに言うんですね。この26節見ますと、あなたは良い体をした隣のエジプト人と貫通し、ますます寛因を重ねて私の怒りを引き起こした、 要するにエジプトの方がなんか戦車を持っていたり馬をたくさん持っていたり、ね、戦争で同盟を結ぶには、ね、エジプトを持ってこいだって言って、神様をそっちのけでエジプトの方に同盟を結びに行ったということが、それがすなわち、ね、もう体つきの良いたくましいエジプト人と貫通をしたというふうに神様の目から見えるんです。これ誇張表現ではないんです。霊的な真理の目で見るならば、神様以上に、ね、世の中のなんかたくましい頼りになるものを方を、ね、頼りにして神様を礼拝すること、そんなの、ね、机上の空論だよとか、ね、何を、なんか正論言ってるの、むしろ現実はこうでしょ、そういうふうになるとき主の目の前には会員の女に見られてしまうんです。
27ちょっと読んでください。
27節、見よ、私はあなたに手を伸ばしてあなたの食料を減らした。そしてあなたを憎む者、あなたのみだらな行いによって恥ずかしめを受けたペリシテ人の娘たちの思いのままにあなたを任せた。
ペリシテのね、あの女たち、ね、ペリシテの女たちからもう見下げられるような、そのような存在になった。あんなとんでもない、多分ね、ペレステがやっていることというのはどうしようもないことをやっている、ね、神様がもう本当に憎んだ民族ですよね、ペレステということなんだけど、神様に憎まれたそのペレステの女たちがイスラエルの裏切り行為を見て、ね、もうあんな奴らは何にしたっていいんだよって、あいつらにはと思われるくらい、ね、あなたたちのこの神を裏切った様はひどいものだったということをここに書いてあるんですよ、ね、ペレシテに、ペレシテの女たちに無視される、ね、ペレシテの男じゃないよ、女だよ、あんなことしたんなら、ね、呪われて当然だよ。
ですからこの箇所、本当に私たちが祝福を受けた時こそ、こういうふうに高慢にならないように気をつけるべきだということを示唆しております。私たちまだこの16章の前半のような、本当に黄金で飾られたり、いい着物を着せられたり、また良い小麦で養われたり、そこまではまだ至っていないでしょう。けれどもそこまでもし至った場合、その時こそ本当に死を恐れる病、死を礼拝しなくてはなりません。高慢になってこのイスラエルが踏んだ二の舞になってはいけないんです。冒頭で宣言したところが、もう皆さんよくご存知の箇所ですね。申命記6章の10節からのところです。最後に申命記の6章の10節から開きたいと思います。それでは申命記の6章10節から、あなたの神主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかったすべての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった掘り井戸、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与え、あなたが食べて満ち足りるとき。アーメン。ここ、2年前からでしょうか、本当に、自分で建てていない素晴らしい町々家々を、得ることができるんだ、テフィリン軍にはその祝福が与えられるんだって喜び湧き起こりましたね。この6章10節の、前から、6章9節まではまさにテフィリン本文が書いてあります、もう、日ごと、この御言葉を、昼も夜も、唱える、これを手に額に結びつける、家の門に結びつける、テフィリンです。テフィリンするならばこの祝福が与えられて、そして本当に自分で得なかった町々家々ブドウ畑オリーブ畑井戸を、それを得ることができるんですけれども、しかし、10節の最後、あなたが食べて満ち足りる時、あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。あなたの神主を恐れなければならない。主に仕えなければならない。皆によって誓わなければならない。 他の神々、あなた方の周りにいる国々の民の神に従ってはならない。あなたのうちにおられるあなたの神主は妬む神であるから、あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、主があなたを地の表から根絶やしにされないようにしなさい。あなた方がマサで試みたように、あなた方の神主を試みてはならない。あなた方の神主の命令、主が命じられた諭しと掟を忠実に守らなければならない。主が正しい、また良いと見られることをしなさい。そうすればあなたは幸せになり、主があなたの先祖たちに誓われたあの良い地を所有することができる。そうして主が告げられたように、あなたの敵はことごとくあなたの前から追い払われる。アーメン。ですから主につながり続けること、これが本当に重要です。主の良しと見られること、すなわち御言葉の良しと見られること、これを私たちは忠実に守り行い続けるならば、ね、幸せになり、また良い地を所有することができ、敵は追い払われていくんです。けれども、ね、この、偶像の神々を、ね、それをより頼んだり、ね、ひとたび、ね、イエス様は信じます、ね、洗礼を受けて、その後にあえて偶像に戻る、あえて違う神により頼む、あえて神ならぬものに、ね、それを神以上に頼りにするとするならば、主が、ね、本当に全部、その全部を引っこ抜かれてるんですね。そして本当に神が主であるということ、主は妬む神です、ね、結婚関係と同じです。相手が浮気したら妬まれます。それと同じように私たちも本当に神ならぬものに、ね、神以上により頼むならば妬まれて、そして本当に よからぬことが、災いが次々起きてしまいます。私たちは気をつけるべきです。特に満ち足りた時、特に祝福された時、神様から本当に着飾られて、お金持ちになって、美貌も増し加わった、その時こそ、本当に主に対して誠実を尽くす。していくならば、ずっと、ね、女王の座、王の座、これを保ち続けることができます。皆さんは、この、ね、王の座、女王の座、これをしっかりと、ね、ホールドするために、主を忠実に寄り頼みましょう。結婚関係において本当に一人の相手と添い遂げる、これが結婚ですけれども、一人の神とイエス・キリスト、このお方としっかりと添い遂げて、そして本当にこの地上において一切災いが寄りつくことがなく、本当にあらゆる面において祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをするときをしばし持ちましょう。それでは主の御名を呼び求めます。せーの、主よ主よ主よ。
御利益の関係ではなく玉残しの関係ではありません。結婚は主イエスキリストにあって喜びの園を受け継いで、その園の中において本当に主の備えし物をいただいて、主に感謝して、そして主に感謝を捧げる、そのさらなる民を生んで増えて地に満たしていくということがこの結婚です。主よ、私たち自身に2つの結婚が課せられていることをしっかり知ることができますように、まず私たちの救い主であられるご自分の命を差し出して私たちを救い、 そしてご自分に接ぎ木してくださったイエス様との霊的婚姻関係があります。主よ、この霊的な婚姻関係、これを本当に重んじることができますように、妻は妻として本当にその礼儀をわきまえて、その霊的婚姻関係の夫であられるイエス様に妻としてのそのなすべき技をしっかりとなすことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。神様を、主よ、私たちが拝み倒して自分の意のまんまにしようとする思いがあるならば、今この時間捨てることができますように、主よ、思い切り拝んで、そして拝み倒すという戦略ということではなく、神様と私たちの間には契約があることをしっかりと知り、そしてその契約事項を実行することによって、神様が私たちに与えてくださるその幸いと栄光に満ちた生涯を手に入れることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。ご利益で本当に拝み倒す存在が神ではなく、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神として契約を更新してくださった方が、イスラエルとして私たち一人一人にも契約を更新してくださって、その契約に預かるその祝福と権利を与えてくださったことを感謝して、そのアブラハムと交わされたその契約に私たちも入り、その契約に沿って契約を実行していくことができますように、私たちをあなたが祝福してください。本当にイエス様にあって私たち、自分のそのイエス様に対しての信仰を貫くことによって、私たち自身のその夫への愛をけなすことがありませんように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。主の御名を褒めたたえ感謝いたします。契約された民であることをしっかりと覚えて、そして契約事項を守るごとに一生懸命で、そしてイエス様の作られたその東部な世界の主人公となることができますように、主が今日も私たちに契約を覚えなさいと教えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。